どうもポトフです。咳が出そうで出なさそうでの微妙な感じでとても喋りにくい。前回金曜日かな、配信した時も咳が出るという話をしてましたが、まあ、その後もなんか頭が痛くなったりしたので、土曜日は一日寝ておりました。まあ、おかげで熱とかは下がったんですけど、咳がねひどくなって、咳がね出るんですよね。声が枯れ気味です。で、咳が一度出ると止まらなくて、そのおかげで頭がまた痛くなってます。なんか咳するたびに頭にズキンズキンくる感じ。いやー、夏風邪かなと思って、けど私が移されたのかよくわかんないです。家族みんなちょっと調子が微妙で、今日日曜日なんですけど、用事を忘れててすっかりもう今慌てて、まあ時間が決まってる用事じゃなかったんで、まあ4時までに、行かなきゃな感じなんで、まあ慌てて、いつも 毎年午前に行ってたんですけど、いやーしんどい、いやーほんとしんどい。本当はこの土日ね、土日でサイト作ろうと思ってたんです。そのポッドキャスト用のポータルっていうほどで、まあこのね、番組登録とかいろんな番組を知ることができるポータル欲しいっていう話がマストの中であったんでね、それを作ろうかとも思ったんですけど、なんかミミ、綴り忘れましたけどっていうサイトで、なんかそこそこよくできてて、番組いろいろ登録してあって、そこでいいじゃんと思って申請出したんですけども、けどよくよく申請出して、なんかツイッターも更新が止まってんじゃないかって話が出て、でまあ更新履歴っていうのがね、メニューがそのページの一番下にあったんで見てみると、その番組新しく登録したらなんか更新履歴に載せたんです。それが2月で終わってまして、だから半年ぐらいこれ更新されてないんじゃないかと、そんな感じです。で、金曜日に一応メール送ったんですよ。あれ木曜だったかな、メールフォームがあったんで、運営の方に登録したんですけどっていうことを、更新されてないんですかねっていうことをですね、一応お送りしまして、返事は来ておりませんということで、まあただせっかくこういうのがあるんでね、何でしょう、頑張っていただいて、私はポータル作りはあまりしたくない、ひたすら番組集めるのはちょっとあんまりしたくないんで、一旦保留で、ポータルこっちで作ろうとしてるのとしては、まあもともと新しいポッドキャスト番組をっていうことは考えてますが、それはちょっとまだ準備が全然できてないんですけども、まあポッドキャストとはというか、ポッドキャストのことを知ることができる番組、ただそれも結構細かく書けたらなと思ってて、例えばね、オーダーシティっていう編集ソフトを結構使ってる人多いんですけど、それの使い方とか、前にねシーサブラグでちょっと書いてて、すっごいコメントで質問もらったんですよ。オーダーシティの使い方、俺は中の人じゃないぞっていうぐらい、結構あれ使い方が分かりにくいところがあるので、まあそのオーダーシティのね使い方とか、なんかいろいろそういうのをね、なんでしょう、知識的なものだけじゃなくって、いろいろ集めていったポータルっぽいものを情報サイトというか、あとその要はポッドキャストのことを知ることができるコンテンツと、ポッドキャストのニュースを日々集めて配信するコンテンツ、この2つを作ろうかなと。とりあえずその辺から始めていって、まあ、新たなポッドキャスト番組が準備が整ったら、そこでやっていくという形を考えて5つ、まあ、なんでちょっとシンプルにでもちょっとサイトを作ろうかなとね、まあ、デザインも、まあ、一旦仮で、まあ後で変えてもいいじゃないと思ってたんですけども、昨日寝込んでまして、 いやあ、そうそう、その後さ、なんか昨日かな、うん、土曜日かな、そのマストドン、ポッドキャストドットスタイルのマストドンの方で、皆さんがなんかどういうソフトとか使ってとか、アプリ使って配信してるかっていうのなんかみんな書かれてたんで、あんまり流れよく分かんなかったんですけど、私もちょこっと書いたんですけど、正直みんなバラバラだよね、やり方ね。ほら、例えばさ、ブログだったらさ、ね、Mac か Windows かとかあるのね、とか、例えば、なんだろう、例えば同じシーサーブログで配信してますっていう、配信じゃない、ブログ書いてますで、テキストだったら、なんだろう、管理画面からもう直接書くか、なんかローカルで下書きをテキストエディターで書いて、それをコピペして、はい、やるかとか、どっちかとか、そんなんだと思うんですよ。で、まあ、写真をつけるとかなると、じゃあその写真どういうソフトで編集するかっていうね、違いはあるかと思うんですけども、ポッドキャストの場合はもうほんとみんなさバラバラ、その録音の仕方もバラバラだし、多分録音場所っていうのもバラバラだと思うし、まあ、撮ったものを編集するときね、編集もうこのオーディオブームみたいな編集しないやつはあれですけど、編集するときはどのソフトで編集するかとかね、あと音楽とかちょっと使ってる人はジングルとか、どこでその音楽を見つけてくるかとかさ、曲の場合はどういう曲を探すかとか、やっぱりあるじゃない。でそれをどうミックスするかとかいうのとかね、あと機材どういうの使ってるのか、ソフトどういうのを使ってるのかって、結構すごいみんなバラバラだなと。でまあ本当にあれだよね、 YouTuber とかね、録画の場合も多分バラバラだと思うんですけど、ただ映像編集はある程度ソフトが決まってよね。ファイナルカットは最近あんま使ってる人はいないかもしれないけど、やっぱりアフターエフェクトとかアドビの、なんだろう、これっていうデファクトスタンダードが大体決まってる。で音声編集の場合はまあアップルがガレージバンド出してて、まあ、それ使ってる人もまあまあで、ガレージバンド直で録音してる人も多いと思いますし、私みたいに iPhone とかまあ別で録音して、その素材を後でガレージバンドに読み込ませるとかいうね、まあ、それだけでもちょっとありますけど、ただガレージバンドもね、本当に何年か前まではあのポッドキャストの機能、ポッドキャストの録音機能があったんですけども、どれぐらい前か忘れましたけど、ポッドキャストの機能なくなっちゃったんですよ。だからその辺でなんかスタンダードと言っていいものかどうかで、あとはあのオーダーシティってね、さっきも言ってましたけども、これは Mac、Windows、Mac、Windows、Linux か、それぞれバージョンがあって無料で使えるオープンソースなんで、これ使ってる人多いんですけども、ただ使い勝手ね、これ慣れないと難しいかもね。たださ、テレビで見たのかな、なんか音を分析する人とかいるじゃない、なんか音を聞かせてこれはどういう状況の音なのかっていう、なんか分析する人とかいると思うんですけど、テレビで画面でその編集ソフトの画面出てきてこれオーダーシティじゃんとか、なんかね、そういうの見て、いや、まあ、結構使ってる人多いんで、まあオーダーシティはいいかなと思うんですけどね。ただ私もオーダーシティは使うんですけども、曲とか BGM を重ねるのはガレージバンドの方がやりやすいかなと思って、なんでオーダーシティで編集した音声で、オーダーシティでそれこそコンプレッサーとノーマライザー、コンプレッサーとかノーマライザーの話もちょっとマストで出たんですけども、ノーマライザー私あんまかけてないのかな、コンプレッサーをかけて、その後アンプリファイ、英語だと、日本語だと何だかな、増幅、そう、増幅ってやつでね、音を全体的に持ち上げ、もう目視でピークを持ち上げてすると、ピーク超えたやつは音割れたりするんですけども、そこ編集で削ったりとか細かいことして音をできるだけ大きく持ち上げてますね、うん、そういう編集をしたやつを曲あガレバに取り込んで曲を重ねてます。なんで曲自体はあんまり手を加えたくないなと。あ、もうすぐ録音が消えちゃうので、途中ですが、終わります。が具合が健康第一。